こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ギフテッドトゥス発達障害って何は。突出した認知的学習で能力を持つ子どもと、発達障害やその傾向が重なる場合を視野に入れた入門的ガイドである本田麻衣はギフテッド児の親として、専門文献を読みながら得た知見と当事者家族の視点を結びつけ、日本の学校家庭で起こりうる戸惑いを扱う。本書の目的は、子どもを天才として単純に称賛したり、困った行動として強制したりする前に、能力の偏り、学びのミスマッチ、対人面や感覚面の困難を理解する枠組みを示すことにある。ギフテッドと秀才を同一視しないこと、発達障害の診断名だけでも子どもの全体像を決めないことが中心的な問題意識である。保護者や教育者が評価やラベルを急ぐ代わりに、本人に合う学び方と環境を検討するための出発点となる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、秀才とは異なる非同期的で個性的な才能の捉え方。本書がまず扱うのは、ギフテッドを成績優秀者や早熟な子どもと短絡させない視点である。一般に秀才という語は、学校で求められる課題を着実に習得し高い成果を示す姿を連想させやすい。これに対しギフテッドは、特定領域での理解の速さ、問いの深さ、独創性、強い感受性などを用いる一方、それらが学校での成績や生活上の適応に一律に結びつくとは限らない。高度な語彙や知識を持つのに、年齢相応の集団行動、退屈への対処、感情の調整では苦戦するといった能力発達の不均一さが理解の鍵になる。したがって宿題をしない、授業に集中しにくい、質問が多いといった表面だけから怠慢や反抗と結論付けるのは危うい。本書は才能を称号として扱うのではなく、本人の学び方、感じ方、周囲との関わりに影響する特性として見ることを促している。次に、ヌーイーという枠組みで才能と発達上の困難を同時に見る題名のプラス発達障害が示す重要点は、能力の高さと発達上の困難が排他的ではないということである。ギフテッドであり、同時に発達障害やその傾向を持つ子どもは、海外では2-1-wise exceptional と呼ばれることがある。この場合、高い理解力が困難を補って支援の必要性を見えにくくすることもあれば、注意、感覚、対人関係、所持などの苦手さが才能の発揮を妨げることもある。反対に、困りごとへの注目が強すぎれば探求心や優れた理解力が見過ごされかねない。本書の意義は、診断名や IQ の数値のみで子どもを説明し、切ろうとせず強みと負荷の両方を観察対象に置く点にある。もっとも、 2E は自己判断のための診断用語ではない。個々の困難が続く場合には、学校、医療心理の専門職、支援機関などと連携し、生活場面ごとの具体的なニーズを確かめる姿勢が必要となる。さらに、学校で生じる浮きこぼれと学習環境のミスマッチ、理解が早い子どもにとって、すでに把握している内容を同じ速度で反復する授業は、学びの機会であると同時に強い退屈や消耗の原因にもなり得る。本書が念頭に置くのは、学習についていけない落ちこぼれとは別の形で、授業の枠からこぼれ落ちる浮きこぼれの問題である。指定能力が高ければ学校生活が順調になるとは限らず、課題の難度、深度、選択の余地、教師との意思疎通、同年齢集団との関係が合わないと意欲低下や登校のしぶりとして現れる場合がある。ここで重要なのは、学校に行くか行かないかを単純な二択にすることではない。本人がどの授業で何に困り、どの領域なら主体的に取り組めるのかを具体化し、読書、オンライン教材、探究活動なども含めて学習機会を検討することである。日本でも個別最適な学びや得意な才能への支援が議論されているが、利用可能な配慮は地域、学校によって異なる。本書はその制度的な限界を踏まえつつ、家庭と学校が対話を始める論点を提供する。そして、才能を伸ばすことと孤立や過負荷を減らすことの両立、ギフテッドをめぐる支援は、能力をさらに伸ばす教育だけを意味しない。本書の主題に沿えば、本人が自分の特性を理解し、日常の負荷を調整しながら生きることもサバイバルの重要な部分である。知的関心が周囲と大きく異なる場合、会話が合わない感覚や理解されない孤独感を抱くことがある。また、強いこだわりや完璧さへの要求、刺激への敏感さがあれば、期待に応えようとするほど疲弊する可能性もある。保護者や教育者に求められるのは、才能を成果や将来性だけで測らず、安心して失敗できる関係と休息の余地を確保することだろう。興味の近い仲間や年齢を超えた学びの場につながることは、所属感を得る一助になり得る。ただし、すべての子どもに同じ方法が有効なわけではない。本人の言葉、日々の様子、困りごとの程度を丁寧に確認し、強みを活用する支援と、苦手さを補う支援を切り離さずに組み立てる必要がある。最後に、海外のギフテッド教育を参照しつつ、 日本で選択肢を考える本書はギフテッド教育が制度として議論実践されてきた海外の状況にも目を向け、日本の教育環境との違いを考える材料を示す加速学習能力別関心別の学び、探究機会の提供といった考え方は全員に同じ内容を同じ速度で教えることだけが公平ではないという問題提起につながる。一方、海外の制度をそのまま日本の家庭や公立学校へ移せるわけではない。学校制度、地域資源、費用、支援者の理解には差があり、海外事例を理想像として受け取るだけでは実践に結びつきにくい。本書を読む際には海外の事例を万能の処方箋ではなく、子どもの学習ニーズを言語化する比較対象として用いるのが適切である。例えば、より難しい教材が必要なのか、興味を掘り下げる時間が必要なのか、集団面の配慮が先なのかを区別して考えられる。制度の有無を嘆くだけで終えず、家庭内の学び、学校との相談、地域の資源という複数の経路を探る視点が本書の実用性を支える。結論として、本書は子供が勉強はできるのに学校で苦しそう、発達障害の説明だけでは腑に落ちない、関心の偏りや感受性の強さをどう受け止めればよいかと感じる保護者、また日々の行動の背景を知りたい教育者に向く。ギフテッドを華やかな成功物語として扱うのではなく、学力創造性適用、感情面が必ずしも同じ速度で育たない子どもの理解へつなげる点に実用的な価値がある。特に才能と困難を別々に評価せず、 2E という観点から同時に見ようとするため、支援か能力開発かという二者択一を避けやすい。著者は当事者家族の立場から発信しており、専門家による診断治療の手引きではない。そのため、深刻な不登校、心身の不調、対人上の困難には専門的な相談を併用する読み方が望ましい。また海外のギフテッド教育の紹介は視野を広げる一方、日本で直ちに利用できる制度的解決を保障するものではない。それでも子どもの行動を欠点として強制する前に、学習環境とのミスマッチや強みを検討する入り口として、短く問題意識をつかみたい読者に特徴的な一冊である。ご支援いただける場合は、本田舞ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。